目崎正明ハッピーウェッジ。
目崎正明です。
アシスタントドキドキキャンプの佐藤みたるです。この時間は国際文化アナリストで幸福研究家の目崎正明さんといろんな話題でおしゃべりするお時間です。よろしくお願いいたします。
はい、
いや放送は9月なんですけども、はい、収録時点ではまだ8月末でございまして、
はい、
いやもう暑くて
暑いですね。
すごいですよね。だって35度とか、
ね、もうね記録的な猛暑みたいなね。
すごいですよね。で昔 の、 手帳とか、日記とかね書いてるの見返すと、30度で暑いって書いてるんですよね。
ああそうなんですか。
そうです。
そんなの書いてるんですか。
小中学校の時の日記とか。
それまだあるんですか。
ありますよ、ありますよ、実家に。
すごいですね。
はい、
そっちの方が驚きですけど、ね、
猛暑だっつって30度超えてとんでもないって書いて
る
んですよ。
ああ、なるほど。
だから感覚、ね、今もう30度とかって予想だと、うん、
まあまあいいかな
って思っちゃいますね。そうでもないかなみたいな感じするじゃないですか。
だってエアコンを28度に設定しろとかね、そういう話じゃないですか。
いやそうですよね。
はい、
すごいです。だからもういわゆるこの地球温暖化がもう進みまくってて、
うんうん、
で大変ですよねっていうことを目崎さんにはお伝えしたいですね。
そうね、この地球温暖化ね。
いや地球温暖化、明らかに地球温暖化じゃないですか。だって、
うん、
暑いし、こんな暑いし、だから何でしたっけ、CO2 を削減しなきゃいけないわけですよ。
うん、だからこれでもね、本当はよく考えなきゃいけないなっていうのは実はあるんですよ。
CO2 削減についてですか。
ね、CO2 の部分とプラス温暖化っていう部分について、
はい、
実はねこれ、これ関心もじゃあ温暖化してないって話じゃないんですけど、
うん、
どのぐらいの時間軸でどういうふうにその観察するかっていうものによっても若干変わってくるし、
ほいほいほい、
でこれ一般的に我々ね、今のじゃあ地球温暖化の議論とかっていうのは、まあ、ちょっと前にアルゴア の、 不都合な真実っていうものがかなり話題になりましたけども、はい、うん、まあ、要するに産業革命以降その人類の排出する CO2 っていうのが圧倒的に増えていますと、うん、でこれはまあ事実だと思うんですよ。やっぱり、ね、いろんな石炭石油とか、いろんなものを燃やして、
うん、
でそれによって工業製品をどんどん増やしていったってことがあるから、その CO2 の量が増えてる、ここ例えば200年ぐらいとかっていうのは増えてるのは、これは間違いない、
はい、
科学的事実だと思うんですよね。でただそれがそのじゃあ本当に地球 の、 その気候変動っていうものとのどのぐらい の、 その因果関係があるのかっていう、相関関係と因果関係ってやっぱり必ずしもね同じ話じゃないわけですよ。
相関関係と因果関係、
うん、はい、だから相関関係っていうと、これは2つのものが何かこう独立的に動いているように見えるんだけども、
うん、
でも同じ方向に行ってますと、
う
ん、だからなんでしょうね、いい例があるのかな、ダメだ、思いつかねえ、だから一つの現象 と、もう一つの現象っていうものが、
うん、
直接的に影響は与えていないけれども、
うんうんうんうん、
でも、あたかもその二つに関係があるように、一つの動きを予想することによってもう一つの動きの予測も、
なるほど、
一つの動きを見ることによって、はい、もう一つの動きが予想できるっていうようなことですよね、
うんうんうん、
でこれは相関関係があるっていう話だわけですよ、うん、でも相関関係があるものをじゃあ A と B の相関関係あるんだけど、これは A が B に影響されて動いてるかっていうと、まあそうじゃないっていうことですよ。
直接的には、
うん、そうで因果関係っていうのは、だからそれは原因っていうことですよね、はい、
うん
うん、A が ベースとなって A の何か現象があるから、それによって B が起こるっていう、
うんうん、
それが因果関係っていう話なんですけど、はい、でそういうふうに考えた時に、じゃあ地球 の、 その気候変動っていうものがどういうふうにね起こってきたかって、これも、じゃあここ例えば数百年とかっていう話だと、平均気温がまあその上昇してるとか、
うん、
まあ、南極のね氷が減ってきてるとか、うん、なんかそういうその観測っていうのはされてるっていうのは確かにはあるんですけれども、
うん、
でもこれを、実は気象学者と、
はいはい、
あとその地球物理学者っていうのの、
はい、
うん、 ていうのの、その意見って実はね分かれてるんですよ。
お
で気象学者は、結局その気象情報っていうものはあの観測できる、過去までしかある程度遡れないから、そんなにその昔の気候どうなったかっていうのは、まあ、なかなかねそんな1万年とか10万年とかなんとかっていうのは、まあ、分かりにくいわけですよ。であくまでやっぱり観測してるここ本当に数百年とか間にどういうふうに起こったかっていう話なんですけども、はい、でもその地球物理学者とかの話になってくると、もっとその例えば地球ができてた何十億年前から地球がどういうふうにね推移してきたかっていうことをやっぱり見てるわけですよね。でそうなってくると、結構地球ってね昔例えば氷河期があったりとかあるわけですよ。で、これをね例えばその大体基本的にはその太陽の活動との、その地球との関係性によってねやっぱ変わってくるわけですよ。で基本的にだって地球の熱っていうのはその、ね、太陽との距離によって変わってくるわけだから、でその太陽 その黒点っていう言われているものがあるんですけども、その黒点周期っていうのはある程度こうね変わったりするんですけども、そこをその黒点周期 その観測をしている人がしてる人っていうか、まあそういう分野があるんですけども、でそこを観測している人たちからすると、これ一つの説なんですけども、あの実はね今度あの近いうちにミニ氷河期が来るんじゃないかっていうね説があるんですよ。
あ、全然逆ですね。
逆になっちゃうんですよ。だからいやこれそうだったとしたら、じゃ温暖化した方がいいんじゃないかって話になっちゃいますよね。
まあそうですね。ミニ氷河期を起こさせないようにするためにはね、
そうなんですよ。で結構ね氷河期ってあの過去に何度もミニ氷河期が来てるんですよね。で一時期例えばロンドンの中世の時代かな、なんかロンドンのテムズ川が全部凍ったとか、あの意外とねいろんなところでその過去にそういう急激に、まあ、気温が下がるというのはあるんで、だからそういったその周期っていうものと、あとまあ確かに我々がこの地球で住んでいる、そのこの経済活動によって排出されるからっていう、そのこのメカニズム自体はとにかくね CO2 が増えることによってやっぱりその、じゃあ気温が上昇するっていうこの物理現象はとにかく間違いないとは思うんだけども、やっぱりこれが本当に原因となってその上昇はするんだけども、それが地球がそのこの何億年っていうふうに動いているこの、あの活動にどれぐらい影響を与えるのかっていうふうになってくると、なかなかねこれって判断するの難しいと思うんですよね。だから一概にそれをそのだから CO2 を削減すると地球温暖化が止まるんだっていう、その結構短絡的なね感じに聞こえちゃうんですよ。必ずしも間違いじゃないんだけど本当にそれでいいのかなっていうそこですよね。
でもあまりにも言われませんか、その昔からもう地球温暖化、CO2 削減っていうのが、
いやこれね昔からじゃなくて議論が始まったのはここ10年20年ぐらいだと思うんですよ。で10年前ぐらいまでは、あのまだねそういう2つの話があったんですよ、やっぱ実際本当に温暖化してるのかどうか、まあ、その前があったのがあのオゾンホールとか
って、オゾン層を破壊するみたいなやつ、
ね、そうあった。今なんか誰も言ってないですよね、あれ
何だったんですか。
いやなんかなくなっちゃいましたね。
スプレー缶をなんかこう捨てるのにとかなんとかってやつ、
オゾンホールがスプレー缶のあれが北極の方に行って、でそこで穴が開いちゃうからっていう話でしたね。
ました。僕小学校の時にすごいそれが流行ってたっていうか、みんな言ってました。
そうそうそう、言ってたじゃないですか、でこれがこれまで僕ちゃんとこれあの調べてないんであれですけども、本当にじゃあそのオゾンね、オゾンを使うのをやめたからそれがオゾンホールがなくなったのか、それともそもそもあれがなんかインチキだったのか、ちょっと分かんないですねこれはね。
確かに、
でもしかしてですよ、そういうようなね、あのことなのかっていうのがちょっと分かんないんですけど、ただね、じゃあ CO2 をはさ、出さないような生活をしましょうっていうこと自体はこれは僕は必ずしもあの悪いことじゃないと思うんですよ、悪いことじゃないというかいいことだと思うんですよね。 でなぜかというとそれは、地球上にあるその化石燃料っていうその結局その決まった量があるものを使ってエネルギーを生み出すっていうこの仕組み自体は、
うん、
その持続可能じゃないんで、
はいはいはい、
どっかでなくなっちゃうし、
うん、
で結局そういう資源っていうものが地球上に偏在することによって、
うん、
一部のところにもう膨大にあって一部のところがないわけですよ、う
ん、
でそれによってそれの資源の取り合いっていうことで例えば戦争なんかの原因になったりとかね、
うん、
やっぱまあ、争いの原因のほとんどがやっぱりエネルギー問題ですよね。だからそういうことを考えるとじゃあだったらその地球上に偏在して限りのある資源を奪い合いっていうことでっていう中で生きるんじゃなくてそういったものに依存しないどこにでもあるそのものをエネルギーを使って我々の生活が回るようになる社会を作った方がそれはいいですよね、
うん、はいもちろんそうです、うん、
だから理由として別にそれが CO2 であっても何でもいいと思うんですけど結果としてそれが、CO2 を排出も減ると思うんですよ、
うん、
その例えば自然エネルギー
はいはいはい、
を普及するっていうことをすれば、うん、それは圧倒的に CO2 は減るんで、
うん、
だから必ずしもだから僕はその CO2 の議論っていうのは悪いものだとは思わない悪いものとは思ってないですし、
うん、
そのなんか一概に間違いだみたいなこと言うつもりないんだけどもただなんかあんまり盲目的にそのいや CO2 だからこう温暖化みたいな風になっちゃうと実はね、本質的なところをね見失っちゃう可能性があるなと思っていて でなぜかというとこれ一つだけ懸念があってね、
はい
最近国連で SDGs っていうのを言われてるんですけどもね、
SDGs、
聞いたことあります、はい、SDGs か、あれ SDGs の S なんだっけな、SDGs、ヒューマンデベロップメントゴールズだから、
はいはい、
SD ヒューマンサステナブルあデベロップあそうかあすいません、
はい、
サステ SDGs かサステナブルデベロップメントゴールズですね、はいはい、だから、要するに持続可能社、今後の社会を、
うん
この地球上をね、持続可能な、社会にしていくためにどういうことをしなければいけないのかっていうその行動指針っていうかあと具体的なものをこ国連が出してるんですよ
素晴らしいじゃないですか
でそれを、うん、で結構こと細かくね、
はい、
環境問題とかエネルギー問題とかいろんなことをね、
うん、
あと人のその働き方だったりとかそういうのをいろいろ出してるんですよ、
うん、
で結構それがもう今世界の政府なんかにも普通に取り上げられてで意外とね最近街とか歩いてても、
はい、
その SDGs のこのバッジをね胸につけてる人とかねたまに見かけるんですけどレインボーのね丸にこうレインボーカラーがこうなんていろんな色でこう配色してあるものなんですけども、
はいはいはい、
で、これの中でやっぱり CO2 の削減っていうのは大きく掲げているんですよね。
あ、そうですね。
だから当然そのじゃあ SDGs っていうのの一つの目標で、まあ、CO2 を削減しながらじゃあ自然エネルギーみたいなものをその普及していきましょうっていうのはあるんですけどもただねこれよく読んでるとねじゃあ環境問題をそのうまくというか我々にとっていい環境を維持しましょうっていうのはこれはまあ素晴らしいことだと思うんですけども、
うん
はいね、原発の話一個も書いてないんですよ。
へー、
うん、
書いてても良さそうなもんですけどね、うん、その環境問題とかも、
うん、じゃないですか。で原発を環境問題っていう視点でね
あ
捉えたらね
あ
これはだいぶ怪しいものじゃないですか。
いやそうですね、
うん、だから今の現在の我々のテクノロジーでは、
うん
原発をその、まあ、なんていうか効率の問題だったりとか、
うん
コストの問題とかいろいろありますけれどもただ結果として出てくるその使用済み核燃料について、
うん、
これをその処理する方法って僕ら知らないというかできてないんですよね、
うんうんうん、
でそうすると今はそのね、使用済み核燃料とかを、 例えばイギリスとかフランスとかにこう持ってったりとかね、
うん、
いろんなところにでじゃあどこで処理するんだなんつってやってるわけですよ、
はい、
でまあヨーロッパなんかではそれをじゃあ、 地下1万メートルに沈めるとかなんとか沈めるって穴掘ってね、
うん、
保存するとかなんとか言ってますけども、
うん、
それにしたって結局その半減期が、ね、10万年とかって言われてる話ですから、
うん、
10万年とか20万年とかそんなものをねそもそも、ね、その保存できるんですかって分かんないですよ。
そうですね、
で、うん、分かんないしそれが本当に環境に対してどのくらいインパクトを与えるかっていうのが実はね本当分かんないんですよ。だから完全にだから我々がその我々の知っている知識の中で扱える範囲を超えてしまっているっていうことによって、
うん、
もう手に負えないその、まあ、環境問題を、まあ、ある意味起こしうるものですよね。やっぱそれは放射能の問題っていうのは、
うん、
だからってことはそれは環境問題っていう言い方をすればね、まあ、これはじゃあどのぐらいの確率で事故が起こるんですかみたいなそういう確率論もあるんだけども、でも一回起こった時のインパクトってものすごい大きいから、
うん、
だって人がもう住めなくなっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
だからそうなってくるとやっぱり環境問題っていう視点をまあ無視してじゃあ本当にそれが持続可能なんですかっていうことってやっぱり言えないと思うんですよね。でもこう不思議とね SDGs のところにね原発の話書いてないんですよ。
ほ
うん、でこれね SDGs だけじゃなくて、
はい、
最近のそのね国際的な投資のねサステイナブルインベストメントとかっていうのがあって、これも要するに持続可能な、
うん、
ものに対してお金をこうつけていきましょうっていう、
はいはいはい、
その金融とかの分野でもやっぱりそういうことでだんだん出てきてるんですよ、
うん、
要するに銀行がお金を貸す先だったりとか、
はい、
その誰がお金を投資するとか、あとじゃあ我々が貯蓄してるお金をその年金とかいろんなとこ運用したりとか、その運用する人たちはどこで運用するのかとか、
うん、
まあ、どっかで誰かがどっかにお金を投資する、その投資することによってその産業がまたこう発達してってあるんですけども、その発達させる発達というかその投資する先が、
うん、
例えばですね、じゃあ武器を作ってるとか、
はいはいはいはい、
ね、
うん、
のところにみんな僕らのね お金が行っちゃったってなっちゃうと、
うん、
いやそれは違うだってなるわけじゃないですか、
はい、そうですね、うん、
だからやっぱりお金がどこに使われてるのかっていうものに対してもっとちゃんと我々は見ていかなきゃいけないですよねっていう世の中の流れになってきてるんですよ。
ほうほうほうほう。
でそういった中でだからじゃあサステイナブルなものに対してちゃんと投資していきましょうっていうことで、
うん、
じゃあ CO2 を出すような、ね、
うん、
ものにその投資されてるのはダメだみたいな、ね、
うん、
話にはだんだんなってきてるんですけども、
いいことですね、
うん、でそこだけ聞くといいように聞こえるんですけれども、そうですね、はい、で ここのね、中で、じゃあ原発はどうなんですかってなった時に結構ねその議論もねなんかあんまりされてないんですよね。
へー、うん、触れられてもないような感じなんですか、
うん、なんかあんまり出てきてないんですよね。
はあ、だ普通に考えたらだってその投資をするのに原発はいわゆるそのサステナブルではないという判断でやめようと他のところにどんどん投資していこうぜみたいなのないんですか、うん、
20年前まではね原発こそ究極の未来のエネルギーだっていう、
は
あ、夢のエネルギーでもあったんですよ、
は
あ、それはその現状 その使用済み核燃料っていうものをさらに使用済みからもう一回その使用前の燃料に戻すと、
そうか、
一回戻す、そうそう、戻すことによってずっとぐるぐる循環するから、
うん、
一回だけその最初の原料のウランを仕入れて輸入するとあとずっと永遠と行きますみたいな夢のような話はあったん で、
はい、
でそれさえ完成すれば、ね、いいっていう、まあ、当然ねじゃあそこで事故起こったらどうするんだっていうこの話はまた別ですけど、ただまあ事故は一応起こらないという前提で安全ですっていう前提でね、でもそれよりもそのエネルギーを、ね、半永久的にずっと、ね、使えるっていうんだったとしたらそれはまあもしかしてかける価値はあったかもしれないけども、まあ、少なくとも 20年経って誰も成功してないし、で実質的にはあの文字とかね、
はい、
それでしたかね。でもあれはギブアップしちゃいましたよね。
あ、うん、もう無理だということになったわけですよね。
無理でも無理なんだけど、でもやめるって言えないんですよ。
お
それは、うん、やめるって言っちゃうと、その
そうか、これまでかけてきた時間とかお金とかをもう全くダメでしたとなっちゃうからですか。
それもそうなんですけど、結局ね、じゃあ使用済み核燃料って、最終的にはそれが燃料になるっていう前提じゃないですか、
はい、
それがうまくいけば、
うん、
でもそれうまくいきませんよねって言った瞬間にゴミになっちゃうんですよね、
はい、そうか、
うん、だからもう 今は資産なんですよ。
認めちゃうともう完全なゴミになるけど、うん、認めなければもしかしたらこの先
ゴミじゃないんですよ。
そうか、うん、そう使えこれが買え、
そうそう、将来これをもう宝の山だろうと
そうか、可能性を残しとけば、
そうい
わゆる今の使用済み核燃料っていうものがこれを、いやもう使えますからと、
うん、いうだから将来これもう宝ですから、
もう
研究続けますってね言ってれば大丈夫ですよね。
そうか、
うん、
一旦でもストップはしてるんです
か。ストップっていうか実質上、いや、まあ、あの、まあ、個人的にとか分かんないですけど、そう研究してる人はもしかしているかもしれないですけど、はいはいはい、基本的には、うん、もうやってない
んですね、ということにはなってるわけですね、
うん、
大きく言うと、
うんうん、だからどちらかというとその産業としては、まあ、フランスなんかも今ね原発の比率を減らそうっていうね動きは多少出てきてますけども、
うん、
ただイギリスなんかは今逆にまた原発作ろうとしてやってるんですよね、だから結構やっぱね世界の中でもその原発産業っていうものが結構大きなものがあって、でその中である意味衰退はしていきながらも、でもある意味そこでまたまだ作っていくぞって頑張ってる人たちもやっぱりいることはいるんですよ、うん、いますね。だからそれが例えばちょっと前にイギリスのでねやっぱり新しく原発を作るっていうのにあたって日本の日立がねそれに関わったんですけども、
うん、
最終的にその日立がそこから手引いちゃったんですよっていう、まあ、ニュースがあったんですけども、それなんかもまあ一つの流れと、まあ、その何でしょうかね、原発をまだ作ろうとしてるっていうところはあるんですよね、やっぱり巨大な産業ですから、でここがね、だからそのじゃあ最初のね、CO2 だり、その SDGs っていう話をした時にちょっとねこれはまあここからまあ憶測になっちゃうんですけども、うん、あくまで憶測としてね、これじゃあ CO2 削減しようぜっていう話をもうそればっかり言ってるとですよ、
うん、
そしたらそっか、じゃあ CO2 削減でもじゃあ一番ね、じゃあそれでエネルギー政策すればいいのは何かなった時、よしじゃあ自然エネルギーだって言っても、じゃあ一番簡単にできるのは太陽光発電所ですと、とか風力発電所ですと、うん、でも太陽光発電所とか風力発電所っていうのはやっぱり太陽が照ってる時とか風が吹いてる時しか発電しないから、そうするとこれね全部をその太陽光と風力で賄うことはできませんの、
うん、
であと他にも当然地熱とか水力とか、まあ、バイオガスとかねバイオマスとかあるんですけれども、うん、でも地熱はやっぱり世界中どこにでもあるわけじゃないし、
うん、
で水力っていうのも、まあ、これも水があるとこって実は結構ねそんなにどこにでもふんだんに水があるってわけでもないんですよ、うんうん、だからそうなってくると、まあ、あとバイオガスとかになってくるとやっぱ農業とかと組み合わせてっていうのがあるかもしれないけども、
うん、
まあこれはやっぱりじゃあかなりの大きなエネルギーを作るってなってくるとなかなかねやっぱり、どこにでもって、まあ、あと都市部とかになると、うん、あとゴミを使ってそれをっていうのは、まあ、これから先の課題ではあるんだけども、
はい、
やっぱりまだまだそのいろんな意味で時間はかかると思うんですよ、
はい、
最終的な未来のある姿としては、そういった今 その再生可能エネルギーと言われている、ね、再生可能エネルギーっていうことは、まあ、僕は持続可能エネルギー か、はい、サステナブルなエネルギーのサスエネって言いたいんですけどね、
はい、
うん、でもそのサスエネ、要するに持続可能なエネルギーにシフトせざるを得ないわけですよ、
うん、
だって他のものは持続可能じゃない、つまりどっかでなくなっちゃうんだから使えないじゃないですか、うん、
はい、
だからそれが50年後なのか100年後なのか、うん、300年後なのか分かんないですけども、うん、どっかの時点でその我々の使っているエネルギーが全て持続可能なエネルギーに変えざるを得ないんですよね、
うん、
絶対に、
はい、
だからゴールは決まってるんだけど、うん、ただそれがいつの時点でどれだけ手前でできるのかっていう問題になってくるんですけども、うん、でもやっぱり今すぐじゃあ全てをそのいわゆる自然由来の、ね、エネルギーに変えられるかっていうとやっぱり時間もかかるし、うん、ちょっと難しいとってなった時に、じゃあ CO2 が少ない、うん、ほぼ排出しないエネルギー何かな、
はい、なんか怖いな、
そう 何がありますかね。
CO2 出さないっていうとこだけで考えたら、うん、ってことですよね、うん、
だって、まあ、まあ石炭は一番出しますよね、
まあ、でじゃあ燃やすやす、
ああで石油もちょっとあるんですよ
ですよね。で
天然ガスはあとそのに比べると若干少ないんですよ、
う
ん、だからまあまあそうは言っても出しますけどもね、でまあ天然、
ね、
だけど、うん、まあまあ多少と、
うん、
あともっとでも圧倒的にやっぱあの CO2 が出さない、
もうクリーンな、
そうクリーンの定義にもありますけども、でも
CO2 出さないという意味だけのクリーンでいうとね、
うんうんうん、そういうあの電源あるんですけども、
いやもう怖いなこれ聞くの、
いや聞くのって知ってます、分かりますよね、何ですか、
原発ですか、
そうですよ、
いやそうなってくると、それでも宮崎さん、
はい、
これだけこの今じゃあ CO2 削減だなんだっていう声が大きいというところの、
うん、
そのなんか分かんないですけどその意図がね、そのそっちに気づかない間にゆっくり誘導されてるみたいなことも可能性としてはあったりするわけですか、
んなんかねそういう
気な
臭さがね、
ちょっとしたね、
うん、ちょっと
こんなに言われてるとっていう、ちょっとね、
そうなんですよね、それでね、挙句の果てはね、挙句の果てっていうかもう一つね、最近プラスチックのペットボトルとか、なんか急に出てきましたよね、
そうですね、
これ
はい、うん、プラスチック問題ね、
そうなんか、はい、海洋プラスチック、
いやすごい言われますよね、
急に出てきてんじゃないですか、
すごい聞く、
ね
そう、いやもうめちゃくちゃ聞く、
ここ1年ぐらいですよね、
はい、
もう急激にニュースとかなんかもう何か何でしたっけ、海のアザラシが死んだみたいな、
うん、いやすごい急に言われましたよね、うん、で何かそのね気をつけなきゃいけないみたいな、
うん、
あとそのストローとかもね、
うん、
プラスチックだからやめようとかいうのを聞きますよ、
そう、それでね、これでもプラスチックなんて我々使い始めたのはだいぶ前からじゃないですか、
そうですね、
でまあ当然そのこれが間違いだっていうふうに言うつもりは僕は全然ないですし、
はい、
こういった海洋プラスチックの問題っていうのは大きな問題 だから、うんうんうん、解決しなきゃいけないっていうのは間違いないんですけども、
うん、
ただなんだろうな、このマスコミによってる、まあ、急に取り上げられたっていうのはもしかしてそれはね今まで知らなかった人たちが多いから、知る人が機会が増えたことによってその関心が増えたから、だからマスコミのそのね露出も増えたんだっていう、まあ普通の説明もあるとは思うんですけれども、うん、これね、石油の消費の、半分ぐらいはね、まあ、半分はエネルギーですよ、ガソリンとか、
はいはいはい、
火力発電とか、うん、もう半分はこういうプラスチック製品作ってるわけですよ、
うん、
石油からね、
はい、
だからってことはそのこの石油産業をこうやっつけようと思ったら、まず最初に CO2 の議論でね、そのやっつけて、その後にじゃあプラスチックもダメだってやると、
うん、
石油産業が一気に死にますよね、
死にますね、
うん、だからそういうなんかね意図的なのもしかしてねあんじゃねえかな、ちょっとまた勘ぐっちゃったりするんですよね、
で怖いですね、そう考えたらこれはもう、うん、そうか、
だからそうやって結局いろんなところから、
うん、
そのもうじゃあね石油石炭はもうダメだと、で石炭もね、まあこれは トランプ政権なんかクリーンコールだっつって、
うん、
あの石炭産業を頑張ってこう支援しようとしてますけども、
うん、
でもね結構今まで の, あの大きなメジャーと言われた例えばシェルとか、
はいはい、
あのなんて今もうねあのシェルってあの石油のねもともと石油の会社だったじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、
彼らもうね自分が石油の会社だみたいに言ってないですよ。
へ
え、うん、もうなんかエネルギーの会社だってね言ってますからね。だからあの変わってるわけですよ世の中、どんどんどんどん。だからそういうふうにやっぱりあの世の中でいろんな人の各その、まあ、方面の利害関係がぶつかり合いながら、
うん、
少しずつこう変わってるっていうのはあると思うんですけども、
うん、
だから一概にこれって変な陰謀論みたいに、
うんうんうん、
そのある一部の人が世界を動かしてるっていう構造には僕は思ってないしそんなことはないと思うんですよ、
うんうんうん、
どちらかというといろんな利害関係ない人たちが自分たちのためにいろいろこうどうやったら自分たちにとっていいことになるんだろうかってことをあの模索しながら戦ってるみたいなとこがあると思うんでね、
うんうん、
でそういった流れを考えたときにそのじゃあ CO2 をだっていうことだけじゃなくて、
うん、
地球温暖化でありあとそういうじゃあ石油産業とかっていうそれをそのどんどんどんどん圧縮することによって、
はい、
じゃあ誰が得するんだっていうのね部分も実はこう違うちょっと違う視点で見てみるとあれこれってなんかこの人たち得しちゃうんじゃないみたいな意外と出てくるんですよね。
なるほど、
うん、
こうパッと見聞きするような情報をもう一回こう冷静になってなんていうか考えてみるというのもいいのかもしれないですね。こう全部丸ごと文字面を鵜呑みにするのではなく、
ね、
な
ん
ていうか。
そうなんですよ、うん、でそうなってくると意外とこれもしかしてこれってこっちとつながってるから、
うん、
こういう意図があんのかなみたいなねっていうふうにそれが正しいかどうか分かんないけども少なくともそういう見方をすることによって世界って若干違うように見えてきますよね。
なるほど、まあ、確かにそうですね、うん、いやということで、まあ、確かにちょっとあのいろいろこれはちょっとまたあのこれはどうなんですかってことが起こったらちょっと一回目崎さんにちょっとあの当てましょう聞いてみましょう
そうですか、
ね、やっぱいろんなこと知ってる人に聞いてみないと。
い
やいやいや、なるほど、分かりました、ありがとうございました。目崎さん今月ノータンゴでフィニッシュになりましたね。
これは
珍しく真面目な月。
ちょっとね、
はい、
これね僕の頭の中でね CO2 とタンゴどうやってくっつけるかと思って考えてたんだけど
さすがにちょっとつながんなかった、
ね、いやもうねこれやっぱ限界ありましたね。
ありました、やっぱ今日今月ちょっとタンゴノータンゴということですいません。
そうタンゴと地球温暖化とかも、ね、
ちょっとつながんなかったですね。
ちょっとね
じゃあ目崎さんがタンゴ踊りすぎて地球が温暖化してんじゃないかみたいな
てかタンゴ踊ると地球が冷めるとかねそういうのがあった
なかったですね。残念ながら
なかったんですよ。ちょっとね、どっかで頭の中で考えながらもね
いいんですよ目崎さん、
残念ながらつ
なかったです、ね、マイクのノルマみたいに出してくれっていう話じゃないので大丈夫です。
最後落ちようタンゴしなくていいんですよね
大丈夫。
でも今回そうだったらすごかったですよね。
いやもう今回そう単語だったらそうですね。
ですよね。
さすがにちょっといいんです
別に。そうですね。ちょっとこれは今後の課題としてね。
いやそんな課題いらないですよ。
いやでも僕は全てが単語にみたいな。
そう繋がるっていうね。
うん、
わかりました。このテーマの時またじゃあちょっと次回もしかしたら ね、
はい、
ある時は、
はい、
ということでお相手アシスタント時々木山佐藤光晴と、
はい、目崎正明でした。
目崎正明ハッピーウェッジ。